三浦ひろみのお話玉手箱。こんにちは、三浦ひろみです。お元気ですか？さあ、今日のお話にはとっても可愛いお姫様、しかもとってもとっても小さい親指姫というね、お姫様が出てきます。親指姫の始まり始まり。昔、子供が欲しくて欲しくてたまらない女の人がいました。そこで魔女にお願いしたら、これを撒いてごらんと言って、大麦の種を一粒くれました。女の人は早速大麦の種を撒きました。すると、どうでしょう、みるみるうちにチューリップそっくりの花をつけました。まあ、可愛らしい花だこと。女の人が花びらにキスをした途端、パチンと花が開いて、その中に可愛い女の子が座っていました。女の子はとても小さくて親指ぐらいしかありません。そこで女の人は親指姫という名前をつけ、それはそれは大事に育てました。親指姫のゆりかごはくるみの殻。目が覚めるとお皿の水に浮かんだ花びらに乗って歌を歌います。その声はまるで鈴が鳴るみたいでした。ある晩、一匹のヒキガエルが窓から飛び込んできました。
おーや、かわいい娘だこと、うちの息子のお嫁さんにぴったりだ。
ヒキガエルは親指姫が眠っている間に、ゆりかごごと川の岸にある自分の家へ連れて行きました。大きな睡蓮の葉っぱに親指姫を乗せると、すぐに息子を呼んできました。
これがお前のお嫁さんだよ。目を覚まさないうちに結婚式の支度をしなくちゃ。ギンギロギッギッギ
ッ。ヒキガエルの息子は嬉しそうに泣きました。
いやいや、ヒキガエルのお嫁さんになるのは嫌。
次の朝、目を覚ました親指姫が声を出して泣きました。その声を聞いて、川の中から魚たちが顔を出しました。
みんなで逃がしてあげよう。
魚たちは睡蓮の茎をプチンと噛み切りました。そこへ白い蝶々が飛んできて、葉っぱを引っ張ってくれました。キラキラ光る川の上を睡蓮の葉っぱが滑るように流れていきます。と、その時、大きなコガネムシが飛んできて、親指姫を掴んだかと思うと、木の上に運んでいきました。
おや、この子、足が2本しかないわ。それに、ヒゲもない。まあ、なんてみっともないの？
仲間のコガネムシたちが言いました。コガネムシはがっかりして、親指姫をひなぎくの花の上に捨ててしまいました。夏の間、親指姫は森の中で一人ぼっちになって暮らしました。葉っぱの家に住み、草の茎でベッドを作り、花の蜜を集めて飲みました。夏も過ぎ、秋も過ぎて、やがて寒い冬がやってきました。家もベッドもみんな枯れてしまいました。親指姫がブルブル震えながら歩いていると、麦畑の中に野ネズミの家がありました。
何か食べ物をください。
かわいそうに、早く中へお入り。
野ネズミのおばさんがパンとスープをごちそうしてくれました。
よかったらここにいていいんだよ。
ありがとうございます。私、何でも手伝いします。
親指姫は 野ネズミのおばさんの家で暮らすことにしました。ある日、お金持ちのモグラがやってきました。
おお、なんてかわいい娘だ。
モグラは親指姫をすっかり気に入り、自分のお嫁さんにしたいと思いました。
どうです、私の作ったトンネルを散歩しませんか。
モグラは野ネズミのおばさんと親指姫を連れてトンネルに入っていきました。するとトンネルの中に一羽の小鳥が倒れていました。
なんだツバメか、夏の間遊んでばかりいるからこんなことになるんだ。
モグラはツバメをポイッと蹴りました。でも親指姫はツバメがかわいそうでなりません。
きれいな声でたくさん歌を歌ってくれたのに
と心の中で言いました。その晩、親指姫はこっそりと家を抜け出し、干し草の布団を持ってツバメのところへ行きました。
さようならツバメさん。
干し草のお布団をツバメの上にかけてあげたら、ツバメが目を開け、弱々しい声で言いました。
ありがとう娘さん。南の国へ行く途中、怪我をして気を失っていたのです。
ああ、よかった、生きていたのね。春になるまでここにいるといいわ。
親指姫はツバメのために毎日食べ物を運んであげました。春が来るとツバメはすっかり元通りの体になりました。
さよなら、長い間ありがとう。
ツバメはトンネルの窓から元気よく飛び立っていきました。それからしばらくして大変なことになりました。モグラが親指姫をお嫁さんに欲しいと言ってきたのです。野ネズミのおばさんもすぐに承知して、夏が過ぎたらお嫁に行くことになりました。親指姫が嫌だと言っても、おばさんはモグラはとてもお金持ちなのだから絶対お嫁に行くべきだと許してくれません。このままでは死ぬまでじめじめとした土の中であのモグラと暮らさなければなりません。秋になっていよいよ結婚式の日がやってきました。
はあ、もうお日様も見ることができないんだ。は
あ、親指姫は戸口からお日様を眺めてため息をつきました。その時です、頭の上でキービットキービットという声がしました。
あ、ツバメさん。
あのツバメが宙返りをして親指姫の前に降りてきました。
さあ、僕の背中に乗りなさい。
ありがとうツバメさん。
親指姫はツバメの背中に乗り、リボンでしっかりと体を結びつけました。親指姫を乗せたツバメは海を越え山を越え暖かな南の国へ飛んでいきました。青い湖のそばに大理石のお城が建っていました。周りにはきれいな花がいっぱい咲いています。ツバメは一番大きな白い花の上に親指姫を下ろしました。なんとその花の中に親指姫と同じぐらいの王子様が座っていたのです。王子様は花の精でした。金色の冠を頭に乗せ、肩には美しい翼をつけていました。
なんてかわいい姫なんだ、どうか私のお妃になってください。
はい、喜んで。
王子様は金色の冠を取って 親指姫の頭に乗せました。
万歳、おめでとうございます。
あちこちの花の中から花の精たちが次々と出てきました。花の精たちは親指姫の背中にも美しい翼をつけてくれました。親指姫はすっかり嬉しくなって花から花へと飛び回りました。おめでとう。ツバメはそう言ってポロリと涙をこぼしました。だってツバメは誰よりも親指姫が好きだったのですから。いかがでしたか。三浦ひろみのお話玉手箱、今回は親指姫というお話でしたが、親指姫、いろいろと大変なことがありましたが、最後には愛する王子様と出会えて幸せになれてよかったですね。ツバメさんも親指姫のこと心から愛していたんですね。でも人を愛するっていうことは、その人に幸せになってもらいたい、そういう思いを持つことなんですね、なんてお姉さんは考えたりしました。それではまた次回お楽しみに。おしゃべりは三浦ひろみでした。